人の人が主イエスの足元にひざまずいて申しました。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。その願いに応えて主はその子供を癒してくださいました。これだけでも大変驚くべき出来事かと思いますが、しかしもしかしたら皆さんの印象になお強く残りましたのは、その出来事の後に起こったやり取りの方であったかもしれません。19節以下であります。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。大変強烈な言葉であります。信仰があれば山も動くと。あなた方にできないことは何もないとまで言われたのであります。私が確か小学生の頃、確か小学2年生ぐらいだったと思いますが、このような聖書の言葉に出会い大変な衝撃を受けたことを今でもよく覚えております。富士山に向かって、冗談半分に聞いてくださいね。富士山に向かって、富士山が月に動きますように、富士山が月に動きますようにと割と本気で念じてみましたが、皆さんもご存知の通り富士山は動いておりません。なぜかと、弟子たちと同じように、なぜ私たちは悪霊を追い出すことができなかったんでしょうか。なぜ僕は富士山を月に動かすことができなかったんでしょうか。イエスは言われた。信仰が薄いからだと。そうだよな、そう言われてみればその通り、どっかで疑ってるよなと。だから動かないんだと。けれども、もしも話がそこで終わってしまったら、つまり例えば今日の私の説教がそういうレベルで終わってしまったら、それは明らかにまだ聖書の言葉をきちんと読んだことにはならないだろうと思います。なぜかというと、主イエスはここではっきりと信じなさいと言っておられるからです。信じなさい、あなたもできるんだと。主題は信仰であります。しかし信仰って何でしょうか。何を信じるんでしょうか。例えば先ほど富士山がどうのこうのなんてつまらない話を皆さんも我慢してお聞きになりながら、しかし皆さんはどうもそれは話が違うようだと直感的にお気づきになったと思います。主イエスが弟子たちに、あなた方は山を動かすんだと言われたときに、しかし実際のところ主イエスは弟子たちにどういう山を動かしてほしいと願っておられたのでしょうか。例えば我々がこういう主イエスの言葉を真面目に信じて、そうだやろうと、日本百名山をボンボンボンボン動かすようなことを主イエスが望んでおられたなんてことは、これはどう考えても考えられません。そして実際にここで主は一人の悩んでいる人を助けておられます。弟子たちにはできなかった。その代わりに主イエスがしてくださったんです。けれども、それができなかった弟子たちを励ますように、あなた方もできるんだ あなた方にできないことは何もない。だから信じなさい。そう言っておられるのです。しかしそこで改めて問います。私どもは実際のところ信じて何ができるようになったでしょうか。主イエスは私どもにどんな山を動かしてほしいと願っておられたんでしょうか。そもそもこの山って一体何でしょうか。いや、それ以前に主イエスご自身は山を動かしたことがあったでしょうか。そしてもし主イエスが山を動かしたことが終わりなのだったとすれば、主イエスは一体どんな山をどのようにして動かされたでしょうか。これは決して暇つぶしのような問いではないのであります。で、言うまでもなくこの山が動くという表現は一つの比喩的な表現であります。で、実は当時すでにこういう比喩的な表現が、この当時の社会で使われていたそうです。例えばある学者がこういうふうに説明してくれています。誰かが立法学者のところに行って相談事を持ちかけると、先生困ってるんです、どうしたらいいんでしょう、これこれこういう問題で私も家族も困り果てています、そうか大変だね、とどうしたらいいんだろうと、これはなかなか簡単には解けないぞという時に、山のようにどっしりと動かない問題が立ちはだかっていて、ついでに言えばこの山という言葉は旧約聖書でしばしば死の力の象徴として用いられることがあります。どうしても動かないような山が行く手を阻んでいるという時に、立法学者がもちろん神の知恵を用いて見事な解決を見せてくれる、ああ山が動いた、こうすればいいんだと、そういう比喩的な表現が当時あったと言われるのです。私どもも本当言えば富士山が月に動かなくたってどうでもいいんですけれども、もっとずっと深刻な山の前に立ち尽くすことがあるだろうと思うのです。もしこれを動かすことができたら、いや無理だろうけれども、もしもこの山を動かすことができたならば、実際にここで一人の父親が自分の息子がたびたび火の中に倒れる、水の中に倒れる、一体どうなってしまうんだろうと、どうしようもない、それこそ死の山の前に立ち尽くしていたのであります。ところがこの父親にとって幸いであったのは、この父親のところに一つの噂が聞こえてくる、どうもイエスという教師がいるらしい、病を癒す力を持っているらしい、その弟子たちもいろいろといろんなところを歩き回って病気を治しているらしいと。それでこの父親は主イエスの弟子たちのところに参りました。あいにくイエス様は不在であると。つまりこの第17章の前半のところを読みますと、主イエスは3人の弟子たちだけを連れて山に登っておられたけれども、12人の弟子のうち 12-3 で残り9人の弟子たちは麓にいた。その残り9人の弟子たちだって実績はあったんです。主イエスに行きなさいと命じられて伝道をし、また病を癒す体験をさせていただいているのです。それで弟子たちはやってみたけれどもできませんでした。それで後からこっそり主イエスに尋ねました。それが19節です。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。で、この密かにイエスのところに来てというのはよくわかります。恥ずかしかったんでしょう。 自分たちは何もできなかった、自分たちは何にもできないんだということを厳しく思い知らなければなりませんでした。けれどもだからこそこれはきちんとイエス様に聞いておかなければならないと思ったんでしょう。私どももこの弟子たちの気持ちがわかるかもしれません。主よなぜでしょうか、どうして私たちは悪霊を追い出すことができなかったのでしょうかと。しかしもしかしたら我々はもうそんな疑問を持つこともなく諦めてしまっているかもしれません。けれどもこの弟子たちは諦めることなく正直に尋ねました。主よなぜできなかったんでしょうか、このお方に聞くしかない、なぜ私たちは山を動かすことができなかったのですか、なぜ我々は悪に勝つことができなかったのですか、他の誰に尋ねるのでもない、このお方に聞くしかない。しかし本当は私どもの誰もがこの弟子たちのように恥ずかしい思いをしながら、本当は心の中では泣きそうになりながら主イエスに尋ねたいと思っているのではないでしょうか。主よどうしてですか、どうして我々は負けてしまったのですか、そのように主にお尋ねするのがまさにこの日曜日の礼拝ではないかと私は思うのです。ただそこで主イエスがお答えになったことはちょっと単純すぎて私どもを当惑させるところがあるかもしれません。信仰が薄いからだって言うんです。主よどうして私はあの人の悩みをどうすることもできませんでしたか、あなたの信仰が薄いからだと。主よどうして私はあの人と仲良くすることができませんでしたか、信仰が薄いからだ。主よどうして私は罪の誘惑に負けてしまいましたか、信仰が薄いからだ。主よどうしてあの山もこの山も動かすことができませんでしたか、信仰が薄いからだと。この答えはあまりにも単純すぎて、いやもうちょっとなんかないですかと言いたくなってしまうかもしれません。しかしこの単純率直な主イエスの答えを私どももまず単純率直に受け止めたいと思います。我々の信仰は薄い、そこに我々の根本的な問題があるんだと。しかしもしそうだとするならばますます問いは深まると思います。一体信仰って何でしょうか、何を信じるんでしょうか。この信仰が薄いと訳されている言葉は原文のギリシャ語に遡るならば信仰が小さいという、そういう表現です。そしてこれはマタイによる福音書が繰り返し用いた大切な表現でもあります。あなた方の信仰は小さいと、いろんなところでこの表現に出会います。しかしそうするとどうすればいいのか、その小さな信仰をどうにかして大きくしないといけないということにもなりそうですが、どうもそういうことでもなさそうです。なぜかというと20節を改めて最後まで読んでみます。イエスは言われた、信仰が薄いからだ、つまり信仰が小さいからだ。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる、あなた方にできないことは何もない。でこのからし種一粒というのは これもまた当時の一つの例えで、世界で一番小さいものを意味します。つまり信仰さえあれば、その信仰がどんなに小さくても、その信仰によって山も動く、あなた方にできないことは何もないと。そうするとなんだか矛盾しているようです。信仰って小さくちゃダメなんでしょうか、小さくてもいいんでしょうか。でこういうことを考え始めると議論が延々とループしそうで、しかしこういう議論が机上の空論にならないためにも大切なことは、17節の主イエスの言葉を丁寧に読み直すことだと思います。17節、イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに、私のところに連れてきなさい。でここではっきりと信仰が小さいどころじゃない、信仰がないと断じておられます。そしてそのことについて主イエスは深く嘆いておられます。そのことは明らかだろうと思います。私どもは信仰が小さいとか、からし種一粒でいいんだとか、そういう言葉を聞きながら、自分の信仰はどうなのかな、小さいのかな、大きいのかな、でも小さくてもいいのかなとブツブツブツブツ考えるときに、先ほど机上の空論という言葉を使ってみせましたが、それは実際に私が説教の準備をしながら悩んだことで、信仰が小さいからいけないと言われたり、信仰はからし種一粒でいいんだと言われたり、こんな分かりにくい言葉、どうやって分かりやすく説明することができるかなと思うようなところで、我々がすぐに忘れてしまうのは、この主イエスの深い嘆きの言葉だと思うのです。私どもはこんなに嘆いたことがなかったかもしれません。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。どうでしょうか。もしこんなことを面と向かって主イエスから言われたら、なんと信仰のない横島な時代なのか、あなたもそうだね、あなたも信仰がないね、つまりあなたは私を信じていないね。もしも主イエスから面と向かってそんなことを言われたら、どうも私どもは返す言葉を失うのではないかと思います。しかも続けてこう言われたのであります。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。くどいようですが、もしも面と向かってこんなことを言われたら、もう我慢するのはやめようか、あなたと一緒にいるのはやめにしようか、我慢できないから、もしもそんなことを主イエスから言われたら、私どもはどうしていいか分からなくなるだろうと思うのです。しかし事実、主イエスは今も私どものために我慢しておられるのだと思うのです。先週説教の準備をしながらずっと私の心にかかっていたことはそのことです。主イエスは我慢しながら我々と共にいてくださるのだろうか。ついでに私自身の生活の中で、私のために 誰がどんな我慢をしてくれているのか、またあるいは私は誰のために我慢しているのか、させられているのか、そんなことまでふと考えました。皆さんの生活の中で、もしも誰かが自分のために我慢しているというようなことが明らかになったら、もうそれだけで我々は気が気でなくなるだろうと思います。何とかしなければと焦ってしまうかもしれませんし、ああもうどうでもいいやと投げやりになってしまうかもしれません。しかもここでは他の誰かではなくて、主イエスが我々のために我慢しておられるっていうんです。いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢するのか、いつまでかと主イエスは繰り返し問うておられます。一体いつまでなんでしょうか。ただこの17節の翻訳についてはもう少しきちんと説明を加えた方が良いかもしれません。いつまであなた方と共にいられようか、いつまで我慢しなければならないかという、この翻訳だと本当はもう一緒にいたくないと、もう我慢ができないというような含みがありそうですが、原文を読むとどうもそうは読みにくいところがあります。それこそちょっと説明するのが難しいのですが、例えば英語で言えば can とか must とか、そういう助動詞的なニュアンスは全くないのであって、直訳すればいつまで私はあなた方と共にいるのか、いつまで私はあなた方に我慢するのか、つまり私があなた方に我慢するのはいつまでかと、ただいつまでかと聞いているだけの疑問文です。そして何よりも大事なことは、その疑問に対して主イエスはきちんと答えてくださっている。その子をここに私のところに連れてきなさい、私のところに来るんだ。そしてイエスがお叱りになると、悪霊は出ていき、その時子供は癒されたと。主イエスはもうあなた方と一緒にいたくないなどとは一度もおっしゃったことのないお方です。もうあなた方には我慢できないという言い方は一度もなさらなかったのです。いや、確かにここで主イエスは我慢という言葉を使っておられます。主イエスはというよりも、私どもは主イエスに我慢を強いている、忍耐を強いてしまっている、それは事実です。けれども、もっと確かな事実は、その主イエスの忍耐はここで弟子たちの不信仰を覆い隠すような見業として現れたということです。私があなた方と一緒にいるのはいつまでか、私があなた方に我慢するのはいつまでか、いつまでなんでしょうか。その答えがすでにこの出来事の中に鮮やかに現れていると私は思うのです。いつまでもどこまでも主イエスは私どもと共にいてくださるのです。その上で主イエスは弟子たちに今も私どもにも呼びかけておられるのです。信じなさい、この私を信じなさい、私があなたと共にいるではないか、この私を信じなさい。特にこの17節で、いつまで私はあなた方と共にいるのかという言葉を書き記したとき、マタイは特別な思いを込めただろうと思います。このマタイ福音書を少しでも勉強するとすぐに気づくことがある。 最初の第一章には主イエスの誕生が告げられたところで、その名はインマヌエルと、そのインマヌエルというのは神は我々と共におられるという意味であると説きます。そこからこの福音書はさまざまな形で我々と共におられる神イエスのお姿を物語っていくのです。そしてこの福音書の結びの言葉はこうです。お蘇りになった主イエスが弟子たちを伝道にお使わしになるというところで、その背中を押すようにして言われるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これは今日読みました第17章17節のいつまであなた方と共にいるのかという問いに対する答えであると読むこともできると思います。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いつまでもであります。今日はもう一つこのマタイによる福音書で神は我々と共にという表現が際立っているところを読んでみたいと思います。ここはお手元の聖書を開いてくださっても良いと思いますが、マタイによる福音書第26章の36節以下、新約聖書の53ページであります。マタイによる福音書第26章の36節以下、新約聖書の53ページ、ゲツセマネの祈りと呼ばれる記事で、うっかりすると読み過ごしそうになりますが、実はここに3度繰り返してイエスが我々と共にという意味の言葉が出てきます。ついでに申しますと、他の福音書にはそういう表現は出てこない。マタイによる福音書だけがそれこそ信仰のうちに聞き取った恵みの言葉であります。まず第26章の36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。つまり主がゲッセマネという場所に行かれたのは弟子たちと一緒にという出来事であった。そこで主イエスは37節、ペトロ及びゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい、私と一緒に、あなた方も一緒に目を覚ましていなさい。そこで主が祈られた言葉、つまり弟子たちと一緒に祈るんだという前提で祈られた祈りの言葉が39節以下であります。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた、主よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると彼らは眠っていたので、ペトロに言われた、あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。ここで私がこの物語をなぜこんなに丁寧に読んだのか、お気づきになった方もあると思います。主題は信仰であります。主を信じるのです。そして私どもにとりまして、主を信じるというのは共にいてくださる主を信じる、それは何といってもここで悲しみもだえながら祈っておられる主イエスを信じるということに他ならないのです。そして今私どもが神を信じて祈るという時にも 一人で祈るんじゃない。ここで祈っておられる主イエスから目を離すことなく、このお方と共に祈るのです。そしてそのように主イエスと共に目覚めた思いで祈るときに、山が動くのだとするならば、一体いかなる山が動くのでしょうか。主イエスご自身、徹夜で祈りをなさいました。他の福音書によるならば、血のように汗を滴らせながら、身もだえしながら祈られたのであります。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。けれども杯は過ぎ去りませんでした。このお方は十字架につけられなければなりませんでした。主イエスの祈りは聞かれなかったのだろうか。山は動かなかったのだろうか。それはなぜか、主イエスの信仰が薄かったからなんだろうか。とんでもないことであります。父よ、御心のままに。主イエスはまさにその祈りを通して十字架を担い切ってくださいました。その時山が動いたのであります。死の山が動いた、罪の山が動いたのであります。しかもこの時主イエスは世界の誰よりも小さくなっておられます。誰よりも大きな力で世界を動かすのだというような、そんな人間の姿はここには全く見えません。誰よりも小さいのであります。ある人がこう言いました。このからし種の小ささとは主イエスキリストの小ささのことだと。その通りだと思います。父よ、御心のままに。神を信じるとは自分を小さくすることです。自分が大きくなって、その自分の大きな力で自分のしたいことをするんじゃない。それは祈りでも何でもないし、信仰でも何でもないのです。何を信じているわけでもない。私どもはしかし神を信じるのです。小さな私が、けれども大きな神の御心のうちに立つのであります。山室軍平という旧西軍という教派の大変有名な指導者がおります。この山室軍平という人が民衆の聖書という題の、それこそ民衆のために分かりやすく聖書を説いた書物があります。大変古めかしい書物ですが、私はしかしこの書を常に座右に置き、説教の準備のために読みます。今日読みました箇所を解き明かしながら、このようなエピソードを伝えています。ある人が一人の女性を友人に紹介しながら、このご婦人は大変大きな信仰を持った人でと、そのように紹介しようとしたら、この女性はそれを打ち消してこう言ったっていうんです。いいえ、ただ小さき信仰を大きな神に置くものにすぎません。ただ小さき信仰を大きな神に置くものにすぎません。信仰とは神を信じることです。神が全部してくださる、そのことをただ信じ抜くのです。しかもその神ご自身に他ならないイエスが、どんな我慢をしてでも私どもと共にいることを選び取ってくださったのだとするならば、 私どもも喜んでこのお方を信じるのであります。その信仰を頑張って大きくしてみたり、その信仰の小ささを嘆く必要もありません。このイエスというお方がどんなに忍耐して私どもと共にいてくださるか、いてくださったか、そのことを思うときに、私どもはただこのお方を信じるほかありません。信じるほかないのであります。考えてみれば、山室軍兵の話なんかする必要もなかったかもしれません。今日読みました聖書の記事の中にすでに一人、確かなからし種の信仰に生きた人間の姿が描かれているのだと思います。病気の息子を連れてきた一人の哀れな父親が、何をしたわけでもありません。何の力もありません。この一人の父親の姿を見ながら、素晴らしい祈りの力、素晴らしい信仰の力で山を動かしたんだなんて、そんなことを思う人は誰一人いないだろうと思います。祈りの力も信仰の力もすべて失われたようなところで、ただ主イエスの前に倒れ伏すようにして、主よ、憐れんでください、憐れみを受けなければどうしようもないんです。けれどもその父親を前に、主イエスご自身が、私はいつまでもどこまでもあなたと共にいると、そう決断してくださったのだとするならば、私どももこのお方を信じ抜くほかないのであります。それ以外に私どもの立つべき場所はないのであります。お祈りをいたします。主よ、憐れんでください。いつ倒れるかわからないような私どもです。信仰もあるのかないのかわからないようなこの私であります。しかし、もしもあなたの御子がいつまでも私どもと共にいてくださるのであれば、私どもも立つことができます。それ以外に私どもの立つべき場所はありません。感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。